聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないってもう毎回言い続けてるのに。
ええ、
今日は記念すべき放送150回
です。おお、本当だ、150回だ。わあ、すごい、
おめでとう。僕たち
よく続いたね。
150回記念です。
150回記念、
まあ、だからといって特に何もありませんが。
何もないんだ。
皆様のおかげです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。北海道からもメッセージが届いております。
北海道から。
ラジオネーム床屋さんです。
はい、
おそらく職業は理髪店
で利用業でしょうね、おそらくね。
北海道釧路からポッドキャストユーストリーム全部制覇しました。
うわー、嬉しい。
いつか北海道でもラジオで聞ける日が来ることを願っています。
HBC ラジオさんでね、流れると嬉しいね。
床屋さん、耳寄りなお知らせがあります。床屋さんが HBC ラジオとか札幌テレビさんのラジオ局にですね、
はいはい、
聞かせられないラジオっていう番組をネットしてもらえませんかってはがきを一通書くといいんです。
メールでも大丈夫だと思います。
メールでもいいですよ、もちろん FM 局に出していただいてもいいんですよ、そしたら北海道でも聞かせられないラジオのオンエアが流れるかもしれませんね。
かもしれませんね。
うわー、これはいいこと聞いちゃった。
そういう時期ですよ皆さん。
そんな時期ですよ、
4月を前にね、
続
けばいいですね。
そして今聞かなじエリートの皆さんも、はい、油断しちゃいけません
よ。そうだね、4月だもんね。
油断しちゃいけません。ぜひ放送を続けてくださいって最寄りの、放送局に。
大事な時期です。
大事に大事にしてください、
はいはい、
お願いしますよ。ご参考までに、現在聞かせられないラジオが放送されているのは
NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局でございます。
ヒカラジさんインタビュー。ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
すみません。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、聞かせられない、
聞かないでって言ってるのに。放送150回おめでとうのメッセージを続々と頂戴しております。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
今回のテーマは
俺の好きなオープニング
と、先週の放送のエンディングで告知しましたところが、
はい、
もうたっくさんの、
長いね、
たっくさんのメッセージを頂戴しまして、
このテーマはある意味我々は鉱脈を見つけてしまったかもしれませんね。
いやー、これはね、大鉱脈かもしれません。林田さん、
土壌が何匹もいるかもしれませんよ。
いやー、いますね、これは。
土壌のように頑張っていきましょう。
私たちもザルを持ちましてですね、
泥にまみれながらね、
もう頑張っていきますよ。で、はい、お寄せいただいたメッセージがですね、
はい、
どれもこれもぜひ番組でご紹介したいようなメッセージばかりでございます。
素晴らしい、ありがとうございます。
というわけで、どんどんまずはですね、リスナーの皆様からいただいたメッセージをご紹介したいと思います、
はい、
ラジオネームハコフグさんです。
ありがとうございます。
今回のテーマ、俺の好きなオープニングってアニメ番組のオープニングでいいんでしょうか。
限らず、もう特撮でも、はい、ドラマでも何でも OK です。
よかとですよ。私の一押しはモノクロ版のサイボーグ009です。モノクロ版ですよ、白黒。崖の上に立つ9人のサイボーグ戦士たち、001から1、2と順にテンポよく登場し、7、8と間隔が短めでワンテンポ貯めて009、超かっこいい、しびれるオープニングです。正直ストーリー自体よく覚えてないんですが、 甘いマスクで柔らかそうな髪の009島村ジョーが私の中では昔からアニメ漫画界のイケメンナンバーワンなんです。もちろん魅力的な女性キャラナンバーワンは003フランソワーズ・アルヌールです。その他主題歌がイントロからかっこよくノリがいいバビル2世、いきなり派手な海底火山の噴火で始まって重厚な主題歌を聴かせてくれる海のトリトンなどなど、ちょっと古いですか、40代後半のおじさんにとっては思い出深い作品です。
よくわかりますよ。
わかりますね。
やっぱりオープニングというテーマを語る上では音楽という要素はね、切っても切れない関係ですからね。
そうです。モノクロ版のサイボーグ009、赤いマフラーなびかせてと始まるわけなんですが、白黒なんですよ、画面上はですね。
脳内で再生しなければならない、
脳内保管です。
これは赤だ赤だ赤だと、
赤いと、
素晴らしいことですね。
そしてラジオネーム特典王さんのメッセージ、
はい、今すっと渡されましたけどね、
林田さん、読めます。
オープニングに萌え、そんなテーマでしたっけ。
まあまあそんなでもいいでしょう。
新ルパン三世の第3弾も良かったし、ウルトラマン太郎からの基地シーンもかっこよかったが、特典王がおすすめするのは赤毛のアンでございます。
ほう、
名作劇場。オーケストラ音楽をバックに、猛スピードで駆ける馬車、魚するのは主人公アン・シャーリー。森を抜け、桜のトンネルを抜け、紅葉を抜け、雪の中を抜けて、アンが乗る馬車は物語の舞台プリンス・エドワード島の特徴的な赤土の上を飛んでいく。アンの世界観を端的に表す素晴らしいオープニングでした。
そしてこのメッセージがまた描写が素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
なるほど、今頭に浮かぶようでしたね。
本当ね、でも確かにさっきのサイボーグ009っていう話を聞いて僕が思うのはですね、はい、ガッチャマンのオープニングなんですよ。僕にとって結構印象が残っていて、結構オープニングって登場人物のこうカタログ的な要素ってありませんか。
わかるわかる。
それぞれをきちんと見せて、それぞれの武器を見せて、乗り物を見せてという要素はガッチャマンも共通するなと思ったのと、やっぱこの赤毛のアンもそうなんですけど、こうその舞台とか世界観を結構オープニングで上手に表現しているっていうケース多いですよね。そのまあ端的な例かもしれませんね。
ラジオネームテレトランさんです。
はい、ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
オープニングといえば歌詞が全て英語だけどそのかっこよさにしびれたバイファムなど好きな作品はいろいろありますが、ちなみに長崎県では放送されなかった番組です。
バイファムは放送されませんでした。はい、見たかったですね。
見たかったね。
アニメックとかで見ましたよ。
なんか止まった絵だけは見ましたね。
ペラペラでめくりましたね。
めくったよ。先日行かせていただいたウルトラマンアートつながりでおすすめしたいのはウルトラマンネクサスの前期オープニングです。その曲の良さもさることながら、映像特に隊員紹介シーンでのカット割りやカメラワーク、主役のウルトラマンよりかっこいいぐらいです。そのハードな展開から作品自体は打ち切りになってしまったのが残念ですが、このオープニングは今でも強烈に印象に残っています。今林田さんの先ほどの解説に通じるところのあるメッセージですね。
特撮ものって結構基地のシーンとかが多かったりしますね。
さっき の, あのウルトラマン太郎の、オープニングもそうですよね。
発信シーンとかね、やっぱ見せ場ですもんね。
見せ場ですよ。
ワクワクするところですよね。
ラジオネーム文献さんです。はい、こんにちは。
こんにちは。
いつも海外からポッドキャストでお二人の放送を楽しみに拝聴させていただいています。
拝聴ですか。
拝聴なんです。俺の好きなオープニング最近のアニメは売り出し中のアーティストとのタイアップが多く、おっされな曲が多いですね。ですが私が好きなアニメのオープニングはと聞かれると思い出すのは、やはり歌詞の中に番組名や主人公の名前が連呼されているようなものになってしまいます。特に印象に残るものはやはり短い時間の中にこれはとびっくりするような印象的なシーンが挟み込まれているもの。自分の好みは曲より画面優先なんです。自分の中での一番はガンバの冒険。ルパンの第一作を手掛けた山下武雄氏のアップテンポな曲に、今は亡き出崎治監督の好んだ若干グラフィックな画調が完全にシンクロし、当時のテレビアニメのオープニングの中でも一線を画すものだったと思います。何度見ても飽きません。同様に宝島のオープニングも大好きです。以下好きなものを羅列していきますと、 ガンダムのアムロやホワイトベースクルーが何かを掴もうとするかのように手を上に差し伸べるシーン、
あの君よのとこですね、ここ行くとこね
ですね、うん、ザブングルの冒頭、ジロンの顔に日が差すシーン、
うんうんうん、
荒野に足をめり込ませながら着地するザブングル、母を訪ねて三千里、赤毛のアン、宮崎駿氏のレイアウトが最初から最後まで見せまくりです。サイボーグ009、これはもう言わずと知れたカナダマジックの最高傑作、まあこれカラーの方でしょうね、うん、スペースコブラ、冒頭のコブラが垂らした拳を2度3度握りしめゆっくりと動き出すところなどなど、その後90年代以降の作品になるともう凝った出来のいいオープニングが目白押しで、もう選ぶのも大変なんですが、それでもやっぱり自分にとっては多感な少年期から新期にかけて見たものが一番記憶に残っていますね。ということで、これだけあのお書きになるのも大変だったろうなというですね、
ガンバって結構あの地球とかがデフォルメして書いてあったりとか、グラフィック的にもとっても楽しかったですよね、
うん、
で出崎さんってほらあの都名がとても美しかったので、
そうなんですよ、
ね、明日のジョーも含めてそういうの印象残ってますね、う
ん、ガンバもねネズミの話なんですけれどもね、
うん、
ネズミなのにかっこいいっていうね、
かっこいいですね、あの歌もポップでよかったですよ、うん、
はい、
歌えないけどね、著作権の関係があるから、
ま
あ、
いろいろとね、大人の事情がありますからね、
うん、ええ、
三条なみみさんです、はい、150回おめでとうございます。
ありがとうございます。
毎週楽しく拝聴させていただいております。
拝聴ですか。
拝聴なんですね。今回の特集のお題が俺の好きなオープニング、
はい、
またなかなかいいところを狙ったお題ですね。世代でも性別でも作品の好みが割れ、うん、いろいろ面白いネタが集まりそうですよね、うん、かくいう私もこうして投稿していますから、
はいはい、
笑い、好きという一言では済まないほど好きなオープニング作品は山ほどあって何を選ぶか悩みましたが、今回わざとアニメや特撮以外であえて選ぶとしたら G-MEN75。
おー、伝説の
タイトル通り1975年の TBS 系の刑事ドラマで、オープニングはあの菊池俊介さん作曲の G-MEN75 のテーマ、哀愁がありかつマカロニウエスタンのようなノリもあり、そして女性のスキャットが、艶やかに歌われる、その曲の上に芥川隆之さんによるハードボイルド G-MEN75、 熱い心を強い意志で積んだ人間たちのナレーション、もうめちゃくちゃかっこいいんです。映像も G-MEN のメンバーが陽炎の中75と数字が書かれた滑走路かなを横一列に並んで歩く、今でいう戦隊もののノリですよね、うんうん、主人公の丹波哲郎さんのダンディーさ、倉田康明さんのカンフーアクションに憧れました。若くて知らないリスナーの皆さん、ぜひ一度ご覧ください。まだまだ他にも投稿したい作品が多いです。アニメ界とか特撮界とかそれ以外とか、あと3回ぐらい俺の好きなオープニングやりませんかって。
はあ、もう土壌は2匹も3匹もいますよきっと。いや、よく表現していただいてますね、本当にね、丁寧にね、
さすがアニメ監督さん
どこがどう素晴らしいってことを、本当にあのこういうメッセージは嬉しいね。
嬉しいですね。
嬉しいね、
うん、私たちがまたねえ、
喋、うん、らんで済むもんね。
はっきり言いましたね、会社さん。
いやいやいやいやいやいやいや、皆さんが書いていただけますからね、
まあ、このあたりで、
はあ、
林田さんや村山さんの好きなオープニングは何なんですかという振りも結構たくさんございますので。
そうですか、
どうします
か。いいですよ、僕はですね、はい、あんまりそんな深くあれなんで、ハードボイルドという意味では G-MEN75 に通じるかもしれないんですが、
何でしょう、
これはね村山くんも納得してもらえると思うんだけど、はは、一番センスがいいと思ったオープニングはカウボーイビバップですね。
出ましたね、カウボーイビバップ。
これはね、あの G-MEN もそうなんですけど、シルエット表現が素晴らしい。
あ、
そしてですね、あの非常にコントラストを効かせた、ほぼ白と黒だけにしてしまった映像とかですね、あの程よいアメリカンコミック的なバタ臭さがですね相まってですね、とてもこうかっこいいのです、クールなのです。そして最初に申し上げました音楽とのリンク、音楽の持つリズム感をですね、もう画像でこれでもかっていうぐらいシンクロさせて表現しているあの技は憧れたし、こういうの作りたいなと自分も映像の世界に携わって思った作品ですね。カウボーイビバップ
100点満点、
100点満点、もういつでも常に手元に置いておきたい映像ですね。もうスマホなんかでこういつでも見たいような映像ですね、カウボーイビバップはですね。
そこまで惚れ込んでいますか。
これは素晴らしい。もちろん CD も買いましたですしね、何度も何度も聞くし、いまだにいろんな BGM でも使われてますよね、あの音楽はね。音楽も素晴らしいしね。
そしてですね、
はい、
もう一つ申し上げたいのはですね、
何でしょう。
今日はですね、僕これを取り上げたい。実は好きなオープニングラピュタなんです。
天空の城ラピュタ。
はい、天空の城ラピュタ。
ラピュタ言えなかった。
ラピュタ、
ラピュタ、
ラピュタでございます、はい。今日はですねスタジオにですね、始蔵、私の個人的な本を持ってまいりました、ジブリ版ではなくロマンアルバム特別編集として出ました天空の城ラピュタ、絵コンテ集、宮崎駿徳間書店から出ているものをですね持ってきました。
なんかものすごく読み込んでません、これ。
読み込んでますね、かなりね。もうかなり色も変わってますけどもね。
すごいですね、
初版本ですよこれ。
もう何度も開いたのが分かりますよこれ。
昭和61年の10月1日発行。2000円は高かったもんね当時。
当時はね、
1冊ね、うん、これはやっぱりオープニングのコンテが宮崎さんの分が載ってまして、33ページからなんですけれども、ずっとですね、石のレリーフにラピュタの文字っていうところから始まるんですけど、風の女神の息吹、流れる雲、湧く雲とかですね、全てこう、まあ、まさにラジオなんでいちいち読んでるんですけれども、そのラピュタの世界観を実に分かりやすく素晴らしいグラフィックスで表現している、秀逸な作品だと思うのです。そしてなおかつ僕はですね、前この番組でも言ったことがあるんですが、建設機械オタクなんです。
もともとはね、
土木工学科出身っていうのはあるんですけど、
大学も、ね、
うん、歯車が回ったりとか、あの炭鉱で動く機械とかですね、そういうのを見るのが大好きなんですよ。
ああ、わかるわかる。
でこのラピュタのオープニングはですね、そういう機械が満載なんですね。空を飛ぶ飛行機もそうなんですけど、あの大地を掘り進む回転する爪とかですね、もうこういうディティール僕大好きなんですよ。であのジブリ美術館に行くとですね、実際にこれに登場するような機械が実物で作ってあって、僕はその前で20分間動けなかったですもんね。その機械動いてるのを見て、あー動いてる、歯車がとか思って興奮したんですけど、それに通じるぐらいこのラピュタの、あのオープニングを見ると興奮してしまうんですね。そして本当にあのこの後続いていくラピュタ世界を本当に分かりやすくあれだけの映像で描いているってことに感心したのです。という意味で僕はラピュタのオープニングをあの一押ししますね。
熱く語りましたね。
宮崎さんの博学オタクぶりも遺憾なく発揮されていて、僕にとってのナンバーワン。
お、なかなか綺麗にまとまりましたよ、
はい。
このあたりでコマーシャルゾーンです。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
ワイワイ貿易新商品情報。全世界に感動の嵐を呼んだ名作ブランダースの犬の伝説的ラストシーンを豪華なリネット仕様で再現したフィギュアがアクリルケース付きで登場。さらに友達の数5000人、芸人空手家入江が総合プロデュースした新感覚の罰ゲーム付き合コンモテモテカードゲームが2月29日1890円にて発売。合コンあるあるネタを読み札に罰ゲームは合コンが盛り上がる内容がバッチリ入っています。新商品のご予約はワイワイ貿易の通販サイトをチェック。さて今月のプレゼントは合コンが楽しく盛り上がること間違いなしのこの合コンモテモテカードゲームを1名様へプレゼント。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードは合コンです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。
この番組が終わる前に、
あ、なんか不吉なこと言っちゃった。てへんてろ。じゃあ今日も船虫さんをばらまきながら熱唱しとくか。本当の気持ち。
やー、こんなに俺の好きなオープニングで語れるとは思いませんでしたね。
そうですね、僕も考えれば考えるほど、 あれもよかったこれもよかったって次々つながっていきましたもんね。
もう一つ語りたい。
そうなんです、はい、あの舞台のつまりストーリーの世界観を語るという意味合いでのオープニングとしてもう一つ挙げておきたいのが、はい、村山さんもよくご存知の化け物語なんですよ。この番組にも言ったじゃないですか、実は傷物語のお話があのオープニングで盛り込まれていたという、そういうオープニングっていうのにもびっくりしたんです。でもう一つ化け物語で言いたいのはですね、
あの第1話の一番最初についている映像ということですね。
はい、であのサブリミナル的なゾワゾワ感がある映像で、短いカットの衝撃がですね、まさにこう強いアルコールをですねカンクッカンクッとこう飲まされたような、そんな刺激を化け物語には感じるんですよね。読める読めないは関係ないんだけれども、こうショックとしての短いカットのあの連鎖というのは僕にとっても衝撃的でしたね。
林田さんは、はい、あれを DVD を一コマ一コマ一コマ送りながら書かれてある文字を全部読んでるんでしょ林田さんは。
はい、しました、分析しました。僕そういうの好きなんです。
お疲れ様。
どういうカットで繋いでるんだろうってすごく興味があるのです。オタクですね。
まあ、現在はね、テレビアニメの方の偽物語もね、うん、テレビ東京系列で放送中ですけれどもね、
はい、
ラジオネームよしみるさんのメッセージもご紹介しましょう、
はい、
私の好きなオープニングは1974年から放送された空想科学ドラマ、うん、日本沈没です。あ、日本沈没ですね、当時はね、はい、私はこのドラマに先駆けて公開された映画版に始まって、小松左京さんの原作小説も大好きで、当時日本列島の白地図をわざわざ購入し、うん、その等高線を低い方から順番に塗りつぶし、海面が何メートル上がると日本列島がどのような形に変化していくのか確かめたほど、この SF 作品にハマっておりました。
実写版で TBS で放送された分ですよ ね、
そうです
ね。途中からなんか特撮の映像が入ってくんですよね、このオープニングってね。
オープニングはまず真っ赤に染まっていく日本列島の俯瞰の映像、そしてまるで昭和の懐かしき特撮怪獣ものを思わせる激しいタイトル文字とアタックから始まります、うん、ですが主題曲のソプラノサックスによるその穏やかなイントロのメロディーが流れ始めると、映像は夕日に浮かぶ富士山の稜線、上空から撮影された華厳の滝、大空を舞う鳩の背後にそびえる姫路城、うん、そして五木ひろしさんによる主題歌明日の愛の歌声、うん、さらには画面に大きく明朝体で縦書きにされたスタッフテロップなども手伝い、まるで時代劇のオープニングであるかのように感じるのです。しかしその少し後、当時の東京の象徴であろう東京タワーが映像に姿を現し、曲が完走を迎えたその直後、雰囲気は一転していくのですと、うん、はい、ちょっとあの長くなりますのでごめんなさい、この後ちょっと省略をさせていただきますが、40年近くも前のドラマではありますが、今回のキカラジをテーマに今日改めてこのオープニングを見直すにつけ、うん、昨今多くの苦境に立たされている現代日本を憂えているようにも感じられて、感慨深く感じた次第ですということですね。
まあテーマがね、まあ、地殻変動というかね、ありましたからね、
はい、というメッセージも頂戴しております、はい、他にもですね、本当にたくさんのメッセージを頂戴しておりますので、うん、やはり林田さん、
はい、
1回で終わるわけにはいかないでしょうね。
来週は
俺の好きなオープニング
2
で行こうかと思います。
これオープニングが終わった後はエンディングもあるかもしれ
ん
ね。
あらあら林田さんもうなんだか道が開けてきましたね。
明るいね、なんかね、皆さんからの熱いメッセージをお待ちしています、はい、きちんとこうやってね、あの説明していただけると本当に嬉しいですし ね、
他にもですね、いろんなメッセージを頂戴してまして、ラジオネームオタクだとは思っていない40女さんです、
はい、ありがとうございます。
今日初めてわびわび貿易に遊びに行ってきました。
お佐世保の、
はい、決してオタクじゃないんですよ、うん、でも息子と旦那と一緒に全員お互いを牽制し合いながら、ちょっとだけ自分の都合のお土産を買っちゃったりして、うん、本当はブラックタイガージャージも着たかったんだけど、オタクではないんで、うん、勧めてはいただいたんですが家族がいたのでやめました。
あ、そうですか、残念。
ヤマトの館長のジャージだと気恥ずかしくなくて着れたのかもと思いつつ、またでも、うん、ちょっと佐世保に遊びに行って楽しかったですって。
館長のジャージがあるんですか今。
作ってほしいということでしょうね。
作ってほしいということですか、ね、なるほどね、
はい、
というワイワイ貿易さん、そういう要望も来てますから、はい、考えてみてはいかがでしょうか。
館長ね、
はい、ラジオネーム哲夫さん、
はい、
西村信義先生の色紙海を越え沖縄に本日到着いたしました。
おめでとうございます。
検証ものには本当に弱くて、こういったプレゼントに当選することなど滅多にないんで大変驚き、また喜んでおります。早速額を買ってきて飾らせていただきます。ありがとうございました。はい、他にもですね、さくらんぼ屋さんは同人誌プレゼントを届きました。ありがとうございます。最近ご無沙汰していた同人誌、本当に感動しておりますと、はい、岩手県からですね、おめでとうございました。大村のひまわりかなさんも西村先生のキカラジタン色紙が当選したという喜びのメッセージ、はい、他にもたくさんの方から頂戴しております。おめでとうございます。
ありがとうございます。
あっという間にお別れの時間ですが、来週のテーマ、
来週のテーマは俺の好きなオープニング2。まだ村山さんの好きなオープニング作品紹介してませんからね、もちろんね。
いや、あの林田さんもね、悩んだと思いますし、たくさんの方おっしゃってますけど、難しいんですよ選ぶのが、
一つってなかなか難しいね。
難しい、でも改めて振り返ると、ハマっちゃう、
ハマる、
どうしよう来週っていうぐらい、たくさんありますので。
そうだね、やっぱり作家の皆さんも力入れる分野ですよね、オープニングってね。毎週流れるからね、基本ね。
オープニングとエンディングだけいい作品っていうのもあったりします。
言っちゃいけないことさらりと、
また来週ということで、
はい、
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、
また毎週、
何のフォローもなく。